嫁かか、主夜聖会の講師として立ってるんですよね。でも何にもない。もう焦って、はぁと思った時にね、目が覚めまして、ね、夢だったんですね。時々ね、しばらくそんな夢を見たんです。今あんまり見ないんですけど、幸いですね。慣れはないんです。慣れるってことはないんですよ。慣れるってことが。本当に。ですから、いろんな先輩の先生に、どうしておられますか、有名な説教書の本を読みました。その結果分かったことは、説教に対する恐れはなくならないということですね、神様に。しかしまた、健全な身でその恐れをなくしてはならないとも書いてありました。その代わり十分な説教準備をしなさい。それで 70% の余計な恐れは取り除かれます。しかし 30% の健全な恐れというのは絶えず、神様の前に、会社の前に、それは説教者の追わなきゃならない十字架ですよと。まあ、十字架どうか分かりませんけど、重りですよというふうに書いてありました。納得でございます。自分で立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。イエス様が言われます。自己過信の人が一番危ない。これがイエス様が言っていらっしゃること。私たちはイエス様に向かって、イエス様あなたは私の救い主です。私は我が私に命を与え、光を照らし、私たちに救いを与えてくださいました。ですから、主よ従ってまいりました。だけども、自分の自信や自負心じゃなくて、いつも謙虚に、どうぞ自分の弱さをわきまえながら、砕けた心を持って、イエス様に従っていくものとさせてください。いつも私をどうぞお助けくださいと。こう祈って私たちをお従いすべきではないかと思うんですね。第2番目の。2番目のお話は、キリストに従うというのはいつでも今であるということですね。キリストに従うのは今であるということがここで教えている。2番目の人は父親が死んだんです。父親の葬儀なんです。父が死にました。まあ、気持ちの整理がつかず、思い悩むのは分かります。しかし、イエス様は、従うのは今ですよとおっしゃったんですね。まあ、どの民族でも葬儀というのはとても大事なことですね。日本でもそうであります。ユダヤ人でもですね、この葬儀を大切にいたしまして、葬儀を行うということは、立法を学ぶことよりも、モーセの立法を学ぶことよりも、これがいわゆるとってすごく大切なことなんですが、それよりもっと大切なのは、葬儀をきちんとすることだと、当時言われていたようであります。しかも、お父さん、父親の葬儀というものは、とても子供にとって大切でありましてね。父に対する尊敬と義務を果たすのは、まさに葬儀においてなさるべきであると、そのように言われていた。イエス様もこうしたことはよくご存知であります。しかし、この言葉の、イエス様の言葉の背景にはですね、なんですぐ従ってきなさい、今従いなさいと言われたのかということがありますが、まあ、当時の葬儀が、実はかなり時間をかけたことであったということを知っておかなければならないんですね。ユダヤで人が亡くなりますと暑い地方ですから、2、3日のうちに葬儀を済まして埋葬しなければ遺体が腐乱します、傷みます。すぐ葬儀をし、そして横穴の洞穴に安置しますね。そして家を入り口に立てかけるわけですね。転がすわけです。一年を過ぎた頃に、再びこの墓の石を覗いてです。家族がですね、墓の中に入りまして、腐乱して朽ちてしまった遺体を拾ってきれいにこれを洗います、清めます。そして集めた骨を改めて墓地の中に収めるということなんですね。これが葬儀なんです。ですから、ユダヤの葬儀は1年半から2年かけて行われるという、こういうことだった。時間がかかったんですね。まず父を葬りに行かせてください、この人は言いました。葬儀が全て終わるまで、イエス様、私はあなたに従うことはできませんとこう言っているわけですね。それに対してイエス様は、葬儀は他の人に委ねて、あなたは出て行って神の国を広めなさい。 こう開いたんです。ずいぶん厳しい言い方に見えますが、決してそうではないんです。ここで大切なことは、当面のこの問題が終わったら、これが終わったら福音のことを考えましょう、イエス様に従いましょうという、こういう姿勢のことなんです。ここをイエス様は言っていらっしゃるんです。イエス様にお従いするということは、一旦横に置いてイエス様にお従いし福音を伝えるということは、全部自分のことが済んでから、これが片付いてから、このことが済んでからと言っていたら、一体いつになったら従うことができますかという、そういうことを言っていらっしゃる。で、結局それはできないということなんですね。大切な決断というものが、あらゆる状況の中で、いつでも今なんですね。まあ、この真理はですね、ある予備校の国語の先生がね、こう言ってからね、ずいぶん広まりましたけどね。何回もあの人の言ってることをテレビで聞きましたけどね、白紙に迫ってなかなかいいなと思いました。今でしょうなんて言ってですね、ストンと落ちるんですね。勉強するときも、まさにするときがあって、そこに集中しなきゃならないわけでありますけども、それを逃したらできないんですね。大切な決断というのは、あらゆる状況の中にいつも今、すでに2000年前にイエス様が言ってらっしゃる。人を葬るのに1年も2年もかかるにしても、毎日葬儀に携わるわけではなかったわけですよ。喪に服すると言いましても、じっといて何もしないでじっとしてるわけではないんです。その間にも主に従って何かができるはずなんです。私たちの毎日の生活の中でこれが片付かなければ、神様のことに、ことを思うことができないとか、従えないとかいうことではないですよね。イエス様は今というこの時を神の国のために、福音のために、また愛の技のために、時を生かして持ちなさいと言ってらっしゃるわけですね。時をあがない、あがなんてのは買い取ることです。時は過ぎ去りますから、代価を払ってそのチャンスをつかまなきゃいけない。時をあがない、賢く時を生かして用いるという、そのことを言ってらっしゃることだと思いますね。とりわけ福音のために、他者の救いのために、賢くあり、時を生かし、また人を愛することによっても、助けることによってもチャンスがありますから、ここで今この時助けなきゃならないということがあると思います。ここで愛するということが、ここで愛しなきゃいけないときがあると思いますね。それで機会を生かし、神様に今だよ、示されるならば直ちに従順しなさいよと言ってらっしゃるんですね。イエス様に従うというのはいつでも今なんです。皆さん何かこう示されていらっしゃる方がいらっしゃるかもしれませんね。イエス様を信じるという時も今、あれこれの条件が整ったら、こうなったらこういう気分になってそうじゃない。本当にこの方ではないかと思ったら、今なんです。イエス様に従うのが今なんです。伸ばされた従順は従順ではないのであります。これは不従順になってしまう。引き伸ばしてはいけないんですね。いつか従う、いつか信じよう、いつかは悔い改めていこう、いつかはそれを改めよう。このいつかは永遠にありません。突如終末が来ます。神の国が到来します。どうぞ、従うということについて、もう一度私たちは今の時をですね、生かして用いて、そのことを受け止めたいと思います。最後に、キリストに従う者は前を見て、前を見て真実な心で なければならないということがここで教えられていると思いますね。手を隙にかけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくないと六十二節。特に過去を振り返り、過去を引きずりながらイエス様を信じますと言ってもね、信仰に命が湧いてこないんです。イエス様を信じ従いますと言いながらも、右見たり左見たり、あのことこのことが気になっていたらですね、真実に従えない。